おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
うつの症状を起こした大学勤めの方で、ございます。大学に懸命に行っておられたけど、どんどん体に症状が現れて、全身が動かなくなる。それで彼は、心療内科のデイケアサービスに参加するわけであります。で、そこで彼が遭遇したのは、様々なうつに苦しむ人、適応に悩む人。で、これ心療内科っていうのは、そういう治療をやるんですね。一番最初は臨床心理士の指導で面談1対1なんでありますが、その後はですね、どうするかっていうと、利用者が全員集まって悩みをお互いに語り合うんですって。
はい。
これがすっごく、その治療にいいんですって。これは非常にいいケースなんですが、与那覇淳さんは、そのグループの中で自分を回復していくわけでありますよ。これがね、なかなか面白いんですね。まず、プログラムの第一は何かというと、本をお互いに紹介し合って、この本はここが面白いですよという、ブックトークっていう、があるそうです。
はい。
で、うつっていうのは抑え込む薬もあるんですけども、一時的に抑え込んだとしても、薬で自分をコントロールするっていうのは、やっぱり回復にはつながらないんだと、
はい。
うん。そんなに無理やり自分を世間に対して標準系、アベレージ持っていく必要はない。そういうことをやると未来が痩せていく。様々な多様性。それが障害にもあるし。
はい、
その障害の多様性みたいなのに合わせて自分のテンポを見つけることが大事なんだということで。そのことがリワーク、社会を目指すことなんだということでね、
はい、
この淳さんは治療に打ち込まれるわけでありますね。この与那覇淳さんが通われた心療内科はよくできておりました。これなるほどなぁと思ったんでありますが、本を他人に勧めるっていうのは結構夢中になれて、本の勧め方次第で私も読んでみようっていう。
はい。
それが自分の承認にもつながるんですって。うん、で、そのブックトークの中で、これ、与那覇淳さんが考えたのかな？よくできてるんだな。紙ペンゲームっていう。あ、ごめんなさい。これ、人がいるわ、ちゃんと。ごめんなさい。ブックトークの中で著者は、実に面白いゲームを考えた本を紹介して、この心療内科の院内で人気者になるんですね。
はい。
これはうつを抱えた人たちが輪になってこのグループで集合して紙とペンだけ持っている。
はい。
ゲームは10人の参加者、例えば8人の紙には奈良と書いてある。10人で参加して、で2人の参加者には京都と書いてある。で1人ずつ手元のカードについてコメントしていくわけ。
はい。
京都が2枚、奈良が8枚。それは何ですかと誰かが聞くと、地名ですと。その地名の町の特徴は何ですかというと、たくさんの学生さんが修学旅行で行き来していますと。その町の名物が大通りを歩いていますとか。で、これ一番大事なことは、自分が多数派にいるのか少数派にいるのかを、8の方にいるのか2の方にいるのかを、なんか探らなきゃならない。
はい。
そのために、問われたら答えるが、決定的なことを言ってはダメなんだっていう。
はい。
で、決定的は何かというと、もうわかるよね。新幹線はその駅に止まりますかなんだ。
はい。
これを隠してる。その、隠していることを残りの人が、当てて、一体10人の主流派は何かっていうことを探り出すという。
はい。
これが、うつを抱えた人の中で、ものすごく受けたんですって。人の心を探るとか、なんかそういうことは、こんな風にゲームにすると楽しいのよ。
あ、そっか。
職場では、自分が除外されたゲームを、シャニムに続行させられているわけだから、だんだん不安から不快になって、 不吉になったりするんだよね。うん、
はい。
で、彼は、そういうゲームで、院内の人気者になる。
はい。
そのうちに、面白い本を紹介したいな、ということで、その鬱の人たちに、ドラッガーやニーチェ、これを勧めると、彼の勧める本がすごくいいんで、彼が来る曜日、お客さんが増え始めるっていう、同病の人が。
へ
ー。そうすると、いつの間にか大学でできなかった授業を彼が院内でやってるんだ。
あ、すごい。
うん。そのことで理想の授業の形を診療クリニックで作っていることに気づくという。
はい。
それで彼はライターに成長していた。
へー。
そうすると自己啓発でうちで少し話をしてくれませんか、うん、授業をやってくれませんかということで、
はい、
自分の居場所を捕まえていくという、なかなか感動的ですね、
はい、
というわけでございまして、この続きはまた来週のまな板の上で。